釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博嗣先生をスタジオにお招きしまして、釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博嗣先生をお招きしまして、釧路歴史探訪、まずは今夜の話題から紹介していただきます。
今夜は周知館経済圏です。これまで標茶町東路で再建された北海道周知館釧路分館の話をさせてもらっています。2019年10月11日標茶町立博物館の主催で北海道遺産北海道周知館釧路分館本館開館記念フォーラムが開催されました。そのフォーラムで担当させてもらった基調講演から今夜は第3話です。釧路歴史探訪第652話の今夜は周知館経済圏です。
今夜の釧路歴史探訪は周知館経済圏、こちらがテーマです。北海道内には明治10年代に3カ所の周知館が設置されています。
明治18年北海道周知館釧路分館本館が標茶に設けられました。これに関連して市館、つまり枝館ですね、市長や支援の市に館と書いて、その市館が東路に開設されます。周知館が開設された目的を申し上げておきます。それは川湯にある硫黄山の硫黄を採掘し、硫黄を輸送し、硫黄を精錬するシステムを機能させる、働かせるために必要な労働力の供給源として周知館が設けられた点にあります。ところがこのシステムはその後に開業する、例えば北海道初の紙パルプ産業と組み合わされ、釧路川をステージとする北海道産業近代化遺産群と位置づけられる機能を持つことになります。
釧路川で展開した北海道産業近代化遺産群。佐藤先生、この話題になりますけど、いろいろこの釧路歴史探訪でも触れられた部分がありましたね。はい、
例えば安田炭鉱とか、はい、それから釧路川舟運、つまり釧路川を川舟輸送で運ぶということやら、はい、精錬所が標茶に設けられたり、また五十石と、釧路との間の汽船輸送、また標茶と川湯の間に設けられた釧路鉄道など、その時に設けられた様々な産業施設が周知館の他にあるわけです。北海道産業近代化遺産群は明治18年の年に起業、つまり起こされて、大正2年の前田製紙の火災焼失でひとまず収支を打つことになりますけれども、この間に組み立てられ機能していたシステム、それが北海道産業近代化遺産群というものです。ところが注目しておくべき事柄がこの他にあります。北海道産業近代化遺産群とは、設置された時期、つまり明治18年から大正2年だけにとどまるものではなく、実に今日までその機能を受け継いでいる点を見逃してはいけないのです。第一に周知館分館は今日の網走刑務所や帯広刑務所の原初的形態、つまり始まりの重要な位置を占めるということです。
北海道産業近代化遺産群は明治18年から大正2年までの稼働期間を超えて、実は形を変えて現在にも継承されているというお話、こちらを佐藤先生に紹介していただいております。
はい、2番目は春鳥炭鉱というのがあります。これは後に太平洋炭鉱として82年の歴史を持つことになります。この82年の歴史を通じて1億トンを超える石炭を出炭しています。今日釧路コールマインが操業してこれに受け継がれていることはよくご存知の点です。第3に釧路鉄道は、実はこれは釧網本線という形でその理念が生かされています。4番目に釧路標茶館に設置された有線電信は、後の電電公社、 今日の NTT として生きています。第5にこの時標茶に測候所が設けられました。測候所は釧路に移転して釧路地方気象台として継承されています。
釧路歴史探訪をお送りしています。ここまで佐藤先生には5点の指摘、1つ目に網走帯広刑務所、2つ目に太平洋炭鉱釧路コールマイン、そして3つ目に釧網本線、4つ目に NTT、 そして5つ目釧路地方気象台までご紹介していただきました。
はい、今夜の放送は周知館経済圏です。昨年10月11日北海道遺産北海道周知館釧路文館本館開館記念フォーラムが開催されました。その時担当した基調講演からの第3話です。周知館文館を軸に構築されたさまざまな産業施設が実は現代においても継承されている側面に注目しています。ここまで5点申させていただきましたけれども、実はまだまだあるのです。第6に太田屯田兵屋というのが設けられますけれども、この屯田兵を太田に受け入れ、その受け入れられた屯田兵が住むための家、これは周知館の州都、つまり、受刑者が建設しました。当時440戸の兵屋で開設された太田村は現在厚岸太田四畜農業協同組合という形で酪農、地域のこの基本組織となっています。
北海道産業近代化遺産群を構築する施設設備施策になりますが、実に佐藤先生10項目に上ることになるようですね。
はい、あと3つあと4つ残っています。7番目は明治26年に設置された日本銀行熊牛支部というのが実はあるのです。標、はい、茶に中央銀行の出先機関が設けられていた。でこれは今日日本銀行釧路支店に昇格しているのです。他にも8番目に前田製紙が設けられますけれども、これは今日日本製紙釧路工場の前身となる施設です。9番目にこの硫黄山の川湯の硫黄山を採掘し輸送し標茶で精錬をする事業、これを担当したのは安田財閥です。この安田財閥は今日みずほ銀行という形で受け継がれていますけれども、みずほ銀行の釧路支店というのがこの町には設けられています。また10番目に十勝の十勝川川口に大津という港がありますけれども、この大津と十勝管内の伏子という間の道路を建設することや、また網走と上川間、つまり網走国と上川国を結ぶ中央道路、これは後に北海道道や国道という形で整備されています。5点目まで申し上げた後、次の6番目は厚岸太田四畜農業同農業協同組合、7番目は中央銀行支店、そして8番目は日本製紙釧路工場、9番目にみずほ銀行、そして10番目は国道堂々として残る道路整備網ということです。この10項目はいずれも現代においてこの地域を支える産業の中核となっています。
産業近代化遺産群でシステム化する整理がダイナミック、さらに現代の中核産業となっている点も注目のところです。
そうなんですね。でここまで、10項目を拾い上げてみました。この10項目をまとめて周知館経済圏というふうに規定する産業や施設機関、これがどんなものであるかということをここまで申し上げている、つまり構成要素を申し上げてきたことです。でこの結果判明する事柄があります。その事柄の第一は、まずこの明治18年当時こう組み立てられた北海道近代産業遺産群とする領域は、まずは釧路港、そして釧路川、 しべ茶、川湯、硫黄山を結ぶ釧路川を軸とした線の領域です。つまりラインなんですね。ところが周知管経済圏というこの領域は面の領域に拡大されます。面の領域は西の方は帯広市と豊頃町大津港を結ぶラインです。対して面の領域の東側は厚岸湾、また太田地区、しべ茶地区、網走を結ぶラインということになります。
今週の釧路歴史探訪は周知管経済圏、こちらがテーマです。西は十勝国の帯広と大津、そして東は厚岸湾と網走を結ぶラインを想定しています。
でこれに伴いですね、北の方はですね、この周知管経済圏というふうに称するこの北の方は網走と帯広市を結ぶラインですし、南の方は厚岸湾と豊頃町大津港を結接するラインということになります。この四方に囲まれた領域、ここに現在数えるだけでもここまでの申し上げてきた10項目の構成要素、これが、盛り込まれていることになります。そしてこの10項目の構成要素で成立する概念が周知管経済圏とする領域です。さらに判明する事柄の第3は、周知管経済圏とする領域の経済価値は少なく見積もっても年間数百円規模に達するものであることが分かってきたのです。今西暦2020年を迎えました。今を去る135年前、しべ茶に北海道周知管釧路分館本館が開庁しました。この線が面の領域に広まった時、実に年間数百円規模に達する経済価値は持つ、このように考えてみることができるのです。
北海道周知管釧路分館本館の開庁は明治18年、1885年で、この年川上郡胡蝶役場も会長というお話も釧路歴史探訪の中で紹介されました。
この明治18年、標茶町灯籠に川上郡胡蝶役場が会長します。このため本年2020年は周知管胡蝶役場、このいずれも会長して135年とくくらせていただいています。北海道産業近代化遺産群といい、周知管経済圏と申すも、明治20年前後に釧路川流域を舞台に展開したこの地域にとっての一大変革です。その一大変革 の中身がどこにあるか、そのように申し上げると、江戸時代は実に水産、つまり一次産業を軸とした地域にとどまっていました。その地域がこの北海道産業近代化遺産群が成立する時期に至って、硫黄や石炭産業、つまり二次産業が加わり、その結果厚岸や根室よりも劣っていた釧路港の地位が厚岸や根室の地位を一気に超えることになるということなんです。
それでは最後に今週のワンポイントを佐藤先生に紹介していただきます。
明治23年、釧路港は特別輸出港に指定されます。特別輸出港というのが制度的にどのようなものであるのかということはここでは置くことにして、北海道産業近代化遺産群が釧路港をして単なる地方漁港に加えて商業港として発展する始まりとなったということです。このことはその後の釧路港を育てる上で標茶の恩恵が極めて大きかったということを見逃すことはできないのです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。